皆さん、こんにちは。IAQG クオリティホライゾンポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。司会のスーザン・マトソンです。本日は IAQG のデジタル担当のグレッグ・フォンテーネ氏と、オアシスの開発元であるインダクト US の CEO、ジェイク・ルーイン氏をお迎えしています。おはようございます。皆さん、番組へようこそ。
はい、こんにちは。こちらに来られて嬉しいです。
さて、今日はオアシスについてお話しします。オアシスは、オンライン航空宇宙サプライヤー情報システムの略称です。リスナーの方の中にはご存じない方もいらっしゃるかもしれませんので、念のため申し上げます。グレッグ、オアシスとは具体的に何を意味するのでしょうか？
その言葉通りの意味ですが、実際には AQMS 認証プロセス全体が文書化されるシステムであり、その主な目的は、その一連の規格の下で認証されたサプライヤーに関する利用可能な情報を全てリスト化することです。
ありがとうございます。さて、数ヶ月前に発表されたばかりのオアシス V3 の最新バージョンですが、私が耳にしたことや目にしたことの中で、最も大きなことの一つは、それまでのものとは異なっているということです。グレッグ、このシステムは見た目が違うと言っている人がいますが、それはどういう意味なのか、簡単に説明していただけますか？
見た目は異なっていますが、同じでもあります。ユーザーインターフェースの観点では非常に異なっています。見た目や操作感、作業の進め方が全く異なります。なぜなら、私たちは基本的に旧オアシスを新しいオアシス V3 バージョンに再プラットフォーム化したからです。ですから、その場合は全く異なります。同じなのは、ユーザーが実際に行う作業です。サプライヤーを検索したり、監査を行ったり、その他の作業を行うのはこれまで通りです。その作業の進め方が変わります。私はこれを再プラットフォーム化と呼んでいますが、これは重要な言葉です。なぜなら、私たちはこれを V3 と呼んでいますが、それはこのプラットフォームの第3世代だからです。しかし、ここで目指したのは、新しい機能をたくさん作り出すことではなく、将来の基盤となる新しいプラットフォーム上で古い機能を再構築することです。これは非常に大きなプロジェクトでした。それは価値あるものになるでしょう。一部の方々にとっては苦労の多いプロジェクトだったと思いますが、このプロジェクトの目標は、7年9バージョンの次世代版に求められていた機能を全て実現することです。旧プラットフォームではそうしたことは容易に実現できませんでした。オフライン監査、一部の分析、統合監査機能などです。これらは全て新しいプラットフォームで実現できる機能です。しかし、現時点では将来の構築に向けた基盤として、既存の全ての機能をこの新しいプラットフォーム上で動作させることが目標でした。
完璧です。ありがとうございます。そして、私が本当に取り上げたいと思っていたことの一つに、うまくつながります。それは、あなたが言ったように、事情が異なるため、一部の人にとっては、少し苦労する点があるという事実です。私たちは、一部のユーザーベースに本当に影響を与えている基本的な質問をいくつか抱えています。そして、私がしたいのは、その質問にどう取り組むかについての皆さんの見解をいくつか引き出し、人々がもう苦労しなくて済むようにすることです。そこで、5つの質問を用意しました。いくつか質問をさせていただき、その後、皆さんの理解を少し深めるのに役立つかもしれない、ちょっとしたコツについてお話しできればと思います。最初の質問は、ジェイクさんにお聞きします。これは何度も耳にした質問です。オアシスにアクセスできるのですが、正確に言うと、以前のプラットフォームではアクセスできていたのですが、オアシス V3 にログインできません。どこが間違っているのでしょうか？
ありがとうございます。このような機会を設けていただき、本当に感謝しています。ユーザーの皆様、以前のシステムでは、非常に長い間、多くのユーザーがキャリアの様々な段階に合わせて、多くの異なるプロフィールを作成していました。その結果、様々な問題が発生しています。ユーザーが間違えやすい主な点は、まず一息ついて、よく考えて、自分が正しいシステムを利用しているかどうかを確認することが重要だということです。時折、ユーザーは新しいシステムではなく、古いシステムにログインしようとしているだけなのです。また、ユーザーがすべきこととして、現在のユーザー名でログインしようとしているかどうかを再度確認することがあります。つまり、アクセスしようとしている現在の関連するユーザー名でログインしようとしているかどうか、古い会社のものではないかどうかということです。あるいは、例えば、 他の社員と共有しているような別の社員のユーザー名でログインしようとしている場合もあります。ですから、重要なのは、ヘルプデスクと基地の問題を使用することです。そこには、ユーザー名を解決し、現在の状況を把握するための方法がステップバイステップで説明されています。それでも問題が解決しない場合は、ヘルプデスクにチケットを提出してください。つまり、一歩ずつ段階を踏んで、ユーザー名を確認し、パスワードを忘れた場合の手順を実行し、それでもうまくいかなければヘルプの手順に従ってください。そして最終手段として、ヘルプデスクにチケットを提出してください。私たちは喜んで問題を解決いたします。
さて、その続きですが、もう一つ質問があります。私はアクセス権を持っています。既存のアカウントを使用して、システムオアシス V3 にログインすることができました。パスワードのリセットもできました。しかし、何も表示されません。なぜでしょうか？
その最も一般的な理由は、企業の情報にアクセスする代わりに、そのアクセスはシステム内で企業からユーザーに提供される必要があるということです。これは通常、認証機関またはその機関より一段階上位の機関によって行われます。つまり、彼らがしたいのは、CB に連絡してアクセス権を発行してもらうことです。残念ながらよくあることなのですが、ユーザーが新規登録を行い、単に自分の名前を入力して公開ユーザーを作成することがあります。公開ユーザーは誰でも作成できます。公開ユーザーでは、記者の情報にアクセスすることはできません。記者の情報へのアクセスは、招待状によって提供されなければなりません。
さて、次に質問に移ります。グレッグ、ジェイクがこの件をカバーしたかどうか確認したいのですが、私はオアシス V3 に登録し、参加しています。しかし、私の審査や組織に関連するものは何も見ることができません。組織内の情報を見るには、誰に相談すればよいのでしょうか？それは、先ほどジェイクが説明したこととは違うのでしょうか？
いえ、同じ問題の症状だと思います。僕の人がアカウントを作成し、特定のドメイン名を使用しているため、それが自動的に何らかの形でサプライヤーや認証機関、または自分が所属するその他の組織と関連付けられることを期待しています。実際には、もし何らかの団体と関連付けたいのであれば、ジェイクが指摘したように、その団体から発行されたアカウントでなければなりません。つまり、その団体がログインを作成し、あなたを組織アカウントに招待する必要があるのです。あなたが作成した他のアカウントは、単なる一般的な公開アカウントであり、そのアカウントをその団体と関連付ける方法はありません。招待してもらう必要があります。これはおそらくよくある間違いで混乱の原因にもなっていると思います。
また、同じ流れで、もし組織内の誰かがもうその会社で働いておらず、その人が会社の管理者だとすると、新しい担当者は誰に問い合わせればよいのでしょうか？以前の担当者に問い合わせるのでしょうか？ヘルプデスクに問い合わせるのでしょうか？
そしてジェイクが指摘したように、インタックスのサポートデスクはサプライヤーの管理者が誰なのかわからないのです。誰かが退職し、別の誰かが入社した場合、そのことを認識し、適切な人物が誰なのか、その役割を引き継ぐ権限がある人物が誰なのかを把握しているのは、サプライヤーの場合は認証機関であり、彼らはその役割の一部としてサプライヤーの連絡先を更新し追加する権利と能力を持っています。認証機関で、その主要な管理者が退職した場合、その認証機関は、その認証機関を設定した認定機関に引き継がれることになります。ですから、彼が一段階上に上がるといった場合、記者の主要な管理者が退職し、他の誰かが引き継ぐ必要がある場合、認証スキーム全体で記者の上位に位置する人物に連絡する必要があります。
わかりました。私はユーザーとして、これまで説明したことを全て行いました。それでもまだ問題があります。アクセスはできますが、チケットを提出する必要があります。ジェイク、私たちが何をすべきか、順を追って教えてください。どこに行けばいいのでしょうか？そのチケットには、どのような情報が必要ですか？
ええ。オアシスシステムの一番上に、サービスデスクへのリンクがあります。そこには、完全な知識ベースと情報が集められています。まず最初に、ご質問を検索して、様々な手順を確認することをお勧めします。そうすれば、状況を理解するのに役立つでしょう。その後、サービスデスク、オアシスサービスデスクと書かれた別のリンクがあります。サービスデスクはチケットを提出する場所です。サービスデスクを利用するには、サービスデスクユーザーを設定し、 ログインする必要があります。これはオアシスのログインとは異なりますが、それには理由があります。サービスデスクから直接連絡を受け取ることができ、そこからチケットを提出することができます。できるだけお願いしたいのは、そのチケットをお問い合わせのマニュアルや指示の適切なセクションに関連付けることです。そうしていただけると、より迅速な対応が可能になります。また、できるだけ詳しい状況をお知らせください。お客様はどなたですか？何をしようとしていますか？どうやってそこにたどり着きましたか？現在直面している問題は何ですか？例えば、ここでの区別です。機能しないというのは、私がここにログインしようとしたということとは異なります。私はあちらにいて、受け取ったメッセージはこれでした。私は10倍早く診断できます。そのようなことです。つまり、すべては状況と詳細な説明にかかっているのです。次に、できる限り、スクリーンショットです。スクリーンショットを載せることができます。段階を追ってアップロードできます。
私がすでにトラブルシューティングした内容も載せられますか？
その通りです。スクリーンショットについて言いたいことがあります。スクリーンショットを撮る際には、隅や端だけを撮るのではなく、画面全体を撮ってください。画面は手がかりの宝庫です。ユーザーが私たちに提供する手がかりが少ないほど、問題の診断と解決は難しくなります。正直に申し上げて、やり方がわからないユーザーのために申し上げますと、Windows キーと Shift キーを同時に押しながら S キーを押すとスクリーンショットが撮影できます。
完璧です。人々はこのシステムを使用しています。その通りです。我々はベータテストの段階ではありません。認証監査が進行中で、監査が処理されています。認証が発行されています。その通りですね。クレック。
もちろん、システムは完全に稼働しており、導入のペースは様々ですが、CB とサプライヤーの監査はすべてこのシステムで行われています。実際の監査は、このシステムで行われ、監査の指示が作成され、レビューが行われ、NCR プロセスを通じてサプライヤーとやり取りが行われます。すべてがそこにあり、膨大な数の組織によって定期的かつ一貫して使用されています。サポートやチケットの発行についてお話ししている際に、もう一度繰り返しておきたいことがあります。チケットには、問題についてできるだけ多くの情報を記載してください。問題が発生している場所、何をしようとしていたのか、その際に表示されていた画面のスクリーンショットなどです。そうすれば、より迅速かつ的確なサポートと対応が得られ、やり取りの回数も少なくて済みます。つまり、すべての人に役立つだけでなく、そうすることで自分自身にも役立つことになるのです。
はい、その通りです。それからジェイク、一つ前の質問に戻りたいのですが、あなたは、スクリーンショットは情報の宝庫であるから、必ずスクリーンショットを撮るべきだとおっしゃいました。私は、あなたの口を借りて、あなたの言葉を引用するつもりです。ですから、説明してください。ユーザーが抱えていると考えている問題が、実際には、あなたが目にしているものとは全く異なるものであり、サポートチームが対応できる場合がある、ということを、監査人や認証機関が、何度も経験しているようなフラストレーションを感じる瞬間を与えるツールやヒント、洞察などがあるのでしょうか？
もちろん、困難な局面があることは言うまでもありません。仕事自体が難しいからです。仕事とは、監査や認証を高い誠実さを持って行うことですが、人々は問題にぶつかります。実際に起こった問題をいくつかお話ししましょう。例えば、最近、私たちはある問題に直面しました。比較的稀なケースですが、長いフォームがありますよね。監査の段階で記入する項目が多い要約フォームのようなものがあります。はっきり言って、監査担当者はそのフォームを処理する際に、電話が鳴ったり、席を立ったり、何かが起こったり、昼食に行ったりして、フォームを保存しないまま席を離れることがあります。そして、最終的にはウェブブラウザがタイムアウトして、追い出されてしまいます。すると、保存しないままそのデータを失うことになります。フォームから離れようとすると、保存するよう求められます。データを入力してブラウザを閉じた場合も同じことが起こります。ですから、保存は重要です。特に、長いフォームの場合、人間の行動によって、データが保存されていないことを単純に忘れてしまうことがあります。システムには、データがなくても監査を進める機能があります。 これは、監査担当者が監査をいつまでも急に置いたままにできない場合のために用意されていますが、監査ができないこともあります。問題が発生したのです。監査に失敗した場合は、監査を差し戻す必要がある場合があり、そのためのボタンがあります。監査は行われません。特定の目的にのみ使用するようにと書かれていますが、プロセスが多すぎて、やらなければならないことが多すぎるため、監査担当者はそれをクリックすると思います。すると、意図的に表示されていたマトリックスが消えます。これは根であり、特定の用途があるため、監査担当者を混乱させることがあります。ですから、準備エリアにある監査なしボタンには注意してください。これは非常に特殊な用途があります。この監査を未実施として送り返し、Q から取り除くことを真剣に試みている場合以外は使用しないでください。最後に、システムには非常に優れた機能があり、監査担当者は不適合を書き込むことができます。システム上で不適合を書き込み、完了させることができます。不適合は時間をかけて編集することができ、ユーザーやサプライヤーにも表示される新しい機能により、サプライヤーは監査担当者から送付されるまで回答できません。そのため、送信ステップが追加されたことで、当事者間で混乱が生じる場合があります。したがって、監査担当者がすべきことは、サプライヤーが回答するタイミングで不適合を送信することです。そうすれば、サプライヤーがそのフィールドを編集できるようになり、回答できるようになります。その後、監査担当者は編集を終了します。ですから、時々このステップが忘れられ、審査デスクの両サイドで混乱が生じることがあると思います。
それはいい指摘です。今後、さらに詳しく検討していきたいと思います。最後に、ポジティブな話題で締めくくりましょう。ユーザーはジェイクやグレッグから何か新しいことやワクワクすることを発見していますか？もしお答えいただける方がいれば、何か新しいことを耳にしていますか？この新しいプラットフォームは異なりますが、私はこれが本当に気に入っています。
正直に言って、新しいシステムには多くの変更が伴うと思います。ですから、最初に耳にするのは、課題や学習についてでしょう。私たちは、様々な分野や活性について、本当に素晴らしいフィードバックを数多くいただいています。そして、つい最近、サプライヤーが監査の進行状況を確認できる機能を追加しました。これにより、監査がリストに表示されている場合、その監査を開いて、実施中にいつでも確認できるようになりました。同様に、不適合についても再開できる機能が追加されました。誰かが事故や、少し早すぎる条件変更について監査を終了した場合、監査担当者はそれを再開できるようになり、監査担当者の時間の節約につながっています。それ以外では、ナビゲーションや可視性について、多くのポジティブなフィードバックをいただいています。多くの人にとって、今日やるべき仕事がある、しかも全く新しい仕事だという学習曲線を乗り越えると、私たちは日々の問題や明確化に取り組むことになります。ですから、基本的に、私たちは多くのポジティブなフィードバックを得ています。新しい環境に慣れてくれば、という条件付きですが。
私が、ガンジェネラルアセンブリーや、その他の人々と話したり、様々なデモ会議で特に耳にしたのは、特に監査担当者にとっては大きな変化だということです。つまり、同じことなんですが、やり方が大きく変わったんです。でも、何度も聞きました。最初の監査は、本当に大変だったと。でも何度か経験するうちに本当に直感的でスムーズに実行できるようになりました。新しいよりモダンなインターフェースでまた他のものと同じように何かを習得するには多少の時間がかかります。夏に監査担当者のワークショップを行った時のことを思い出します。私はその場で以前のバージョンである Next Gen で初めて監査を行った時のことを覚えている人はどれくらいいるかと尋ねました。部屋の半分の人だって終わりました。私は初めて監査を行ったとき、それを楽しいと思った人はいるだろうか、と尋ねました。全員が手を下ろしましたね。つまり、全員が旧システムには慣れていたのですが、思い返せばそのシステムを習得するのも大変だったということです。そして今では彼らにとってそれは当たり前のことになっています。今ようやく耳にするようになった大きな変化は、人々がこれを使い、学び、慣れていくにつれ、このシステムを気に入るようになったということです。これは変化であり、またほとんどの人はすぐに変化を受け入れることはなく、学習曲線もあります。 しかし、全体的には良いニュースだと思います。毎週より多くの人々がこれに慣れ、使い、快適に感じています。
これは本当に素晴らしいことです。そして、ジェイクが言及したナレッジベースやヘルプサイト、サービスタブについては、すべてショーノートに掲載します。必要な方は、そちらをご覧ください。念のためお伝えしておきますが、ナレッジベースは、オアシスヘルプ、IAQG.org にありますこのチケット発行エリアは、メインナビゲーションの一番上にあるサービスタブの基地の問題にあります。皆さんも、人々が問題を抱えていることを特定し、それを少し違った形で詳細に説明したり、表示したりしているとおっしゃっていましたね。当初から問題となっていたものについては、基地の問題エリアと解決済みエリアが設けられています。それらもすべてサービスタブ内にあります。他に何か見落としはありますか？
いいえ、素晴らしいと思います。私たちはただ、皆さんと仕事ができることを本当に楽しんでいます。皆さんの献身的な姿勢や懸命な働きぶりは本当に素晴らしいものです。その点が本当にやりがいを感じさせてくれます。そして、この業界の皆さんと今後も一緒に仕事ができることを楽しみにしています。
お二人ともありがとうございました。短い時間でしたが、お楽しみいただけましたでしょうか。ご視聴の皆様、また別の質問が寄せられれば、この番組を繰り返し実施するつもりです。それらの質問にもお答えしていきたいと思います。それでは、ありがとうございました。また近いうちにお話しましょう。オアシス V3 の理解に向けて、少なくとも数名のユーザーの方々のご役に立てたことと思います。オアシスヘルプ IAQG.org で、先ほどお話しした、ナレッジベースをブックマークすることをお忘れなく、また、このシステムは、グレッグとジェイクが言ったように、進化し続けていますので、IAQG.org のウェブサイトを訪問し、オアシス V3 ページをクリックして、最新ニュースをご確認ください。以上、スーザン・マトソンがお届けしました。ザ・クオリティ・ホライゾンをお聞きいただきありがとうございました。それではまた次回、良い一日をお過ごしください。ご安全に。